もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚しています？
離婚しています。
離婚してからどのぐらいですか？
1年半ぐらいです。
1年半ぐらい。で、そうすると今お一人で暮らしてんの？
あ、いえ、息子が2人います。
息子2人。何歳ですか？
6歳と5歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
1年半ぐらい前に離婚したんですが、
はい、
元夫から、
はい、
息子2人の養育費は支払うということで、
はい、
支払いをしてくれてたんですけど、
はい、
半年ぐらい前に、
はい、
それがストップしまして、
はい、
その理由が、
はい、
電話がかかってきて、
はい、
今彼女ができて、
うん、
彼女に連れ子が2人いるということで、
うん、
養っていかないといけないから、
うん、
こちらの養育費は支払えないということで、
うん、
支払いされてないんですけど、
うんうん、
こちらとしては一応父親として支払ってほしいところなんですが、
うん、そりゃそうですよね。支払ってほしいところっていうか、支払わなきゃいけないものですよね。うん、
ですが、はい、あちら的には、
うん、
自分たちの生活もあるからということで、
うん、
もう支払いはできないって言われて、そうですね、女性の方も養育費は支払う義務はないみたいなことを言われて、なんか一応知識があるんだよとか言われて、
うん、
それで電話が終わっちゃって、
はいはい、
今もう全く音沙汰がないんですけど、
こっちからは連絡はできないの？
その電話だけで、もうそれ以降は。
そうすると、その電話番号は、相手の電話番号は分かんないわけね。
あ、分かります。分かりますが、はい、相手の電話にかけ直そうとすると、拒否されるんですよね。
ああ、なるほどね。はいはい。はい、こちらから、その電話以外にメールとかなんか、連絡方法はそうするとないわけですね、今。
はい。
はい、それで、その彼女ができて連れ子が2人いるということで、まだ結婚はしていないんですね。
結婚はしてないみたいですね。
ということは、昔の元の夫にね、
はい、
今2人子供がいる人と結婚して、この人を養わなければならないっていう法律的な問題はないということですよね。
はい。
それで今日のあなたの相談っていうのは、
はいはい、この養育費を、
はい、
請求できるかどうかなんですけど、私としては払ってほしいので、
はい、当たり前ですよね。
そうですね、今まで払ってたものよりも減額してでもいいから、一応義務として払ってほしいと言ったんですが、
はい、
相手の女性がそこまで支払う義務はないんだよということで、
さっきなんか言ってました、ね、
自分は法律分かってるからみたいなことを言われて、それでまたこの元夫も養育費を請求するぐらいだったら私の息子2人を引き取るという感じで、こう上から脅すような感じで言ってきたので、
要するにあなたがこの6歳と5歳の息子さんを一緒にいたいということを知ってるから、
はいはい、
引き取るぞっていう脅しをしてるっていうことですか？
そうですね。
で、当然あなたはその手放すつもりはないわけね。
はい。
いかにして養育費を払わせたらいいかということですね。
はい、
はい、はい、
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、なんていうか、払わない理由がとんでもないですね。だってその離婚をした元夫が誰かを好きになってその人にお子さんがいるのはそれは勝手ですけど、
はい、
今の彼女、結婚してないから彼女ですよね、
はい、
にお子さん2人いるとしても、そのお子さんにはお父さん いるわけでしょ。だから そちらにお金がかかるからこっち止めますっていうのは全然筋が違いますよね、
はい、
そのお子さんたちの親が、はい、経済的にもそれから看護っていうかね、普段の世話もねやっていくべきで、で、あなたとその別れた夫の間の今一緒にいる6歳と5歳の息子さんは、はい、あなたとその別れた 夫が、
はい、
お金もちゃんとそれぞれの収入に応じて負担をして、
はい、
育てていかなくちゃいけないじゃないですか。
はい、そうです。
それは子供を作った人の責任だよね。
はい。はい、
だから全然筋違いのことを言っているの で、
うん、はい、
あの取れるんでしょうかじゃなくて、それは取れなきゃおかしいでしょ。
はい、
で、相手の女性が出てくるのもこれはまた筋違いで、
はい、
あなたが出てくる場面じゃないよっていうことですよ。
はい、でこの女性からは、うん、あの養育費は支払わなくなっても彼が、うん、あのうちの息子を2人に会いたくなったら会わせてあげなさいみたいなことも言われました、
うん、
だけど私としてはやはりあちらが筋違いのことを言ってるのでそれは会わせたくないですって。
だいたいその彼女が口出す話じゃないでしょ。だからそれはあんたが口出す話じゃないですと、別にあんたって言わなくていいですけどね、あなたがって言えばいいけど、
はい、
あなたと別れた旦那さんの間のお子さんなんで、つまり今のあなたが育っている二人のお子さんの両親が責任を持って育てなきゃいけないんで、両親は離婚しようしたとしてもお父さんお母さんはずっとお父さんお母さんなんでね、それは成人するまで責任を持ちなさいっていう、まあ法律もそうなってるけど、それ以前のまあ道理っていうか当たり前のことですよね。
はい、
でまして別れた夫が付き合い始めた女性が口出す話ではないので、
はい、
ということだと思います。その元夫は はい、どんなお仕事、会社勤め。
そうですね、会社勤めですね。
元は収入はどのぐらいあったんですか。
15万ぐらいでした。
15万ぐらい。まあ、金額的にはなかなかそんなにたくさんは取れないかもしれないけれども、
はい、
あの裁判所が作っている養育費の算定表、まあ、これ今見直そうとかいう動きはあるんですけど、そういう算定表みたいなものは離婚するときに見ました。はい、2人の収入がこのぐらいで子供が2人だとそれぞれどのぐらい負担するん
だ。 見てないですね。
あなたも当然今働いてらっしゃるわけですよね。
はい、そうです。
であなたの収入とそれから、はい、あのその元夫の収入と、はい、それぞれ金額を出してで、はい、この5歳と6歳のお子さんがいらっしゃる場合に向こうからいくらぐらいを払うべきかってことはそれ見ると大体わかります。
あ、はい、
養育費払ってもらったって言うんですけども 6ヶ月前までは、
はい、
離婚するときに養育費の額は何か調停とか公正証書とかで決めたんですか。
あ、いえ決めてないです。
じゃあ2人の話し合いでいくらだよね、はい、ということですか。
はい、あちらからいくら払う、あの毎月いくら払うからということで、うん、あちらの方がほぼ決めて。
月額いくらぐらいもらってたんですか1年間。
月額6万
6万円か。まあそれなりの金額を払ってたのかもしれないですね。あなたの収入にもよるけども、
はい、
で、
はい、
でそれが止まっちゃったと。減額するんじゃなくて止めちゃったわけですか、電話してきて。
そうですね、1万でも2万でももう払わないということで、うんうん、あとはもう毎年送ってくれてた誕生日とかにも何もないですね。
お子さんに。
はい。
ああ、そうですか。なんか、はい、さっきのあのその今の彼女の言い分聞くと影響を受けてる感じしますね。
そうですよね。
なんか離婚するときに話し合いでちゃんと6万払いますって1年間払った人がそういう急に変わるっていうのはなんかそういう影響のような、はい、まあ想像ですけど。
そうですね、
感じがしますね。
そんな感じは電話の声から受けられましたね、うん、私も、はい、
でそれで、はい、金額も含めてもうそういう状況で止まってるんだったら別れるときにも離婚の調停をしてですね、金額も離婚 その調停調書っていうんですけど、
はい、
いくらって決まっているともうすぐそれが債務名義っていうんですけど、はい、あの強制執行できる効力があるので、
はい、
すぐそういうことができるんですけど、今はそういう形のものがまだできていないので、
はい、
調停調書にあるのかそれとも例えば公正証書でそういう内容を決めてしまえば強制執行できるんだけれども、
はい、
そういう債務名義というものになっていないので、
はい、
もうそういう状況だったら家庭裁判所にね、
はいはい、
養育費支払ってくれというまず調停から入る必要があると思いますが申し立てをして、
はい、
ダメなら裁判所が審判をしますので、
はい、これってやはりあの本人と直接会うことになるんでしょうか。
そこはね家庭裁判所は ある程度配慮してくれます。本当はね最初に一遍顔合わせをするというような手続きがあるんですけれども、だから全部合わなくていいかどうかっていうのはちょっと家庭裁判所の裁量なんで、手続き的には最初にやってもらいますってことになるかもしれないけど、そこはいろんな配慮が考えられてますから、
はい、
でそれよりも何よりも会いたくないって話よりも養育費もらわなきゃダメじゃないですか、
はい、そうですね、 ですね。
お子さんお二人のために。だからそれは調停をやって、はい、で調停で話し合いで決まらなければ審判をしてもらって、はい、月額いくら払いなさいと、まあ、裁判所の決定ですよね。審判と言いますけど、はい、家庭裁判所の場合はそういう裁判所の決定が出ますから、そうすると払わない場合は強制執行できますからね、
はい、
給料債権を差し押さえるとかってことになるんですけど、
はい、これは離婚後でも大丈夫なんですか？離婚前じゃないとダメとかってよく聞いたんですけど、
離婚前は婚姻費用の分担っていう話で、はい、養育費っていうのは離婚しても、
はい、
自分の子供が成人するまでは、はい、夫婦、はい、夫と妻、まあ、お父さんとお母さんそれぞれがちゃんと子供のため の、はい、あの養育するための費用、
はい、
だから離婚後も養育費が請求できる、はい、だから離婚して請求できないなんてことはありえません。
そうなんですよ、私は、うん、もう適宜できないのかと思ってました。
いやいや、
女性がそう言ってたので。
でも説明聞いてそれはそうだと思いません？
そうですね。
だって、
はい、そうですね、
6歳と5歳のお子さんがいて離婚したらあの夫はもう払わなくていいんだって変でしょ。それ夫ってのはつまりお父さん、
ね、はい、
だからそんなわけはないですよ。とにかくあなたの場合は6歳と5歳のお子さん2人育ててるわけだから、それはお父さんとお母さんがちゃんと養育のための費用を負担しなきゃいけないんで、
はい、
それはちゃんと請求できるものだから、
はい、
そんないい加減な情報でもらえないんじゃないかとか取れないんじゃないかと思っちゃダメだと思いますよ。
あ、わかりました。
いいですかね。
はい、はい、大丈夫です。
よろしいですか？
はい、
あなた今までもね、大体その折れることで物事を解決してきたってことがないですか？
そうですね、その聞いたものをそのまま鵜呑みにしたりとか、
うん、さっきも減額してもいいから払ってもらえればっていうように言い方をするんですよね。なんかね、
なんか相手が生活もし大変だったらということで、どうしても相手をちょっと心配してしまって、うん、
ですよね、
はい、
だから今回のこればっかりじゃなくて、あなたはずっとその36歳までなんか問題が起きると、
はいはい、
自分が折れることで解決するっていう方法を選んできたんじゃないのかな。
そうですね、そういうところは。
でね、この解決の仕方が身についた人っていうのは最後までこれなんです。そうするとこれはあの、はい、悪くないのに私が悪いっていう人がいるわけですね、
はい、
逆の人がいて悪いのに私が悪くないっていう人がいるわけですよ。悪くないのに私は悪いっていう人と、はい、悪いのに悪くないっていう人とか結びついちゃうと、これはとんでもないことが起きるわけです。で、今のあなたの状態っていうのは、その彼女ができてどうのこうのっていうね、
はい、
このタイプは、
はい、
悪くても私は悪くないっていうタイプですから、
はい、
難しく言うと自己拡張型タイプっていうんですけどね、あなたみたいなのに何でも折れることで解決しちゃうタイプが自己消滅型タイプっていうんですけどね、
はい、
こういう形の2人が出会ってるんです。
はい、
ですから坂井先生がおっしゃったように、
はい、
坂井先生のおっしゃったことのポイントはね、ちゃんと手続きが必要ですよっておっしゃっていただいたこと、あなたね、
はい、
この坂井先生の言葉絶対守んなきゃダメですよ。この言葉絶対守らなきゃダメ、
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
自分が折れることで解決した場合は問題を先延ばししただけです。